コモコパレード。
いやいやいや、今は聞いてる人は6月2日ですよ。
ああ、もうついに6月。でもあんまりそんな開いてないね。1週間前だもんね。
そうですね。結構、毎回ね、2週間前、1週間前ぐらいに収録のタイミング取ってるんで、今回はそんなに差がないのかな。7日後、8日後、7日後ぐらい。
音声が悪い代わりにタイムリー
という。そうですね。そうですね。ちょっと非常事態でもまだ伸びて
る。絶対いっぱい撮りたいってなるからな。あ、そもそもでもちょっとあの、ね、普通に収録したいのがあるけどね。
そうですね。ちょっとそれも入れたいなとは思いますけど、なかなかずっとこんな感じで収録会が続いてますけど、他の人みんなどうしてるんですかね。
続いてますけど、北上くんが忙しいかね。
そうなんですよね。いやもう本当になんかこの間も打ち合わせ編集にしたらもう多分僕やつれてるんでしょうね今ね。なんか痩せたの病気なのとか言われてなんかやばいんですよね。村田さんみたいに健康的に歩いてダイエットしてるんじゃなくて、ただただ仕事が忙しくて痩せてるんですけど。
あのさ、やっぱそういうふうにすり減らしていくタイプは長続きせんぞ。
いやだから健康に気を使ってるつもりなんですけど、今回の今やってる仕事まだ言えないんですけど、年内には言えると思うんですけど、あまりにも今までやった中でもハードスケジュールというかすごいことをやらされてるので、僕的にはですけどね、 もっと書いてる漫画家さんにとったらなんじゃそれっていうペースなのかもしれないですけど、個人的にはマジで毎日フィーフィーしてて、
すごい書き込みの騎馬戦とか書いてるじゃないんだろう。
わけじゃないわけじゃない。
ちょっと引っ張っていく。
そういうわけじゃちょっとさす引っ張ってきてますけど、そうですね。ものすごい超絶書き込みをしてるね、一人一人の甲冑が違うわけじゃないんですけど。もういいですか。
そうだね。というわけで今回はベルセルク。
はい、
追悼ベルセルクがね。
そうですね、まさかの三浦健太郎先生がですね、先日というか先ね、お亡くなりになられちゃいまして、
なんか今ツイッターでさ、うん、その一巻一巻読むというか連載で読むのがいいのか、うん、それともまとめ読みの方がいいのかみたいな話があって、
はいはいはいは
い、まあなんか金銭的な漫画家的な言い方をしちゃうと、
うん、
その一話一話読んでってもらわないと、
うん、
あの雑誌も俺たちも持たないっすよっていうのがあるんだけどさ、ただ読み手としてはどうなんて話になった時に、やっぱ俺がね、その一巻から読んでた漫画って、うん、まあジャンプとか多いんだけど、
うん、
意外とその寄生獣とベルセルクって一巻から読んでるのね俺。
はいはいはい、
全然何の期待もなく本屋で見つけて買ってるんだけど、
うん、
高校の時にあの河合塾の近くの本屋で一巻売ってるのをベルセルクで買って、
はい、
で大学1年の時に寄生獣売ってるの一巻買ったんだよ、
はいはいはい、
まあ、それはやっぱりこうなんかちょっと誇りにもなるしさ、
うんうんうんうん、
やっぱまとめ読みするのとは違うよなって気がする。まあどっちがいいは言いづらいけど、
うんうんうん、
だからそういう漫画の一個だからな。だから一気読みした漫画だと進撃の巨人とか、
うん、まあ終わってからガッと読んだって感じですか。
だからドローヘドルをこの間でほぼ一気読みしたね。
ああ、ドローヘドル、はいはいはいはい、
5巻ぐらいまで読んでたんだけど、
うんうんうん、
びっくりしたね。読んだ。
僕もドロヘドロはね、実はね、1巻2巻ぐらいしか読んでないんですよ。
それはあかんな、
うん、
ああいいよ、読みたまえよ、
読みます読みます、すいませんすいません。
いや面白いよ。
なんかね、なんかで読まなくなっちゃったんですよね。別に面白くないと思ったわけでは多分ないと思うんですけど、
やっぱりね、ペースがそれに、
うん、なかなか出なかったっていうのであるとは思いますね。
でも1巻しか読んでないんだろ。
1巻か多分2巻かぐらい。
1巻2巻でやめてんだから関係ねえじゃん。
そう、あの友達ん家に会って読んだんですよね。
やっぱ面白かったし、すげえ一気に読めてよかったと思うけど、
うんうん、
そうだな。あ、俺はほぼそれ待ちとかも大体一気に読むかな。何話か読んだことあったけど。
ああ、はいはいはい。
それでも
街、それでも街は回ってるね。結構村田さんがすごいおすすめしてくれて、あの人のやつは今の天外とかも面白いですしね。なんか
そうだね、
うん、なんかどれも読める面白い漫画を描く人だなっていう感じで、あの人は村田さんに教えてもらった漫画家の中でも結構
僕、あ、そうだね、俺に教えてもらったの。
そうっすよ、僕は。
結構ドメジャーなイメージあるけど。
まあまあドメジャーだと思うし、名前は知ってたんですけど、その読んでなかったんです。まあ漫画自体いっぱいあるんで読んでこなかったんで、たまたま、うん、で言われてちゃんと見たら絵もめっちゃうまいし、なんか好きな絵だったんで、
そうそうそう、
で読み始めたら、ね、そう、読み始めたら絵だけじゃなくて、もちろんその中に出てくるキャラクターの癖とかもすごい好みで、めっちゃ面白くて、ああこれはいい作家さん教えてもらったなと思ってたら、その展開が始まって、そっちも読んだら、あ、こっちも面白いみたいになったって感じの人ですね。
ね、結構問いつつグロいよね、あの人って。なんか、
うん、
それマジとかも
なんかちょっと気持ち悪い
と思うよね。
その絵とかは全然違うんですけど、僕の中であのターちゃんの人とかみたいな、なんかちょっとギャグ入れたりするけど、結局根っこグロいみたいな。
根っこグロいよね、うん、結構。
そうそう、うん、だから京志郎とかと一緒に、なんか根っこグロい感がちょっと徳弘先生と。
京志郎はまあまあ見た目もグロいぞ。
ああ、そっか。まあでもなんかほらギャグ入れて中和するじゃないですか。その むちゃくちゃシリアスには絶対しないじゃないですか。
中はできてねえけどな。気持ち悪くなってるけど、まあ、大好きだけど、
うん、まあ、それで、まあ、ちょっとベルセルクにね無理やり話戻しちゃいますけど、
うん、ベルセルクはだから本当にタイムリーに高校から読んでたから、
はいはいはい。なんかね、僕が気づいたの、ベルセルク出会ったの僕中学生ぐらいなんですけど、その時ね、多分単行本が3巻ぐらい出てたのかな。本屋で見つけて絵が気になって買ったって感じなんですけど、でそこからハマって読んでたって感じなんで、まあ、
3巻ぐらいまではまだ過去だっけ。
そうですね、まだあの
過去
というか、そうですね、そのあの黄金の騎士編が始まるのが4巻からなんで、
結構早く始まるんだよね。4巻目にはもう過去編なん
です、ね、そうですね。だから黒い剣士編が3巻の終わりぐらいまで行って、3巻の終わりぐらいに黄金時代編が始まって、なんか過去回想に行くのっていうのは行くって感じですよね。
あのカタツムリの親分みたいなのを殺して
ってやつ、ね、そうそうそう、
なんかですです。あの嫁さんが乱行してて
ですです。で
頭おかしくなって、
なんでガッツは黒い剣士になったのか話にね、まあ行く
わけ。こんなに丁寧に改装するのって当時はびっくりしたけどな。
そうですよね、
こんな永久に続いちゃうじゃんと思って、今思うと、
うん、
それでも初期までにそうでもないんだよ、4、5年ぐらいでいってんのかな。
そうですね、その4巻から確か初期が13巻か14巻で10巻ぐらいなんですよね。だから
意外と短いんだ
よ。そうなんです、今のすごい連載の長い漫画に比べると意外と10巻ぐらいでキュッとまとめてるとも言えるし、でも絵とかの書き込みから何から一人一人のキャラクターまで書き込みがすごいんで、10巻でも十分濃密とも言えるんですけど、
でもやっぱり過去編が一番おもろいんちゃう。いや、その前の3巻も面白いけど、やっぱりまだ絵の技術とかも発展途上な感じがあるし、
うん、なんかこうね、過去編はそのガッツがもちろん主人公なんですけど、そのグリフィスがどうやって成り上がっていくかみたいな面白さもあったりね。なんかこう
やっぱり絶対将来
うん、
むちゃむちゃになっちゃうってのは分かって読んでる。
そうですよね、分かって読んでるから、そのガッツがね仲間思いになったり、心開けば開くほどこうふーんってな、ふーんってなりながら読むしかないという、このすごい構成ですよね。
いや、素晴らしいよね。だから、まあ、実際のところ 現代に戻ってきたところで終わっちゃってもいいぐらいの感じではあるんだけど、でもやっぱそっからちゃんとやるんだっていう、うん、でももうあのさ、なんか敵がダイヤモンドの敵みたいなのが何体も出てきた時に無理だと思ってちょっと
ねえ、こういや本当にあの、まあ、ロスト・チルドレンとかの断罪編が終わってからミレニアム・ファルコン編に行ったあたりからもうどんどん敵強くなってきてるから、全部これ倒すのガッツ班はってなりますよね。
でまあ味方とかできてきたんだけどね、
うん、そうですね、だから、うん、まあ描かれてないことを言うのはあれですけど、ガッツ軍対グリフィス軍みたいなとこまで行くのかなっていう、
無理だってもう、うん、本当にそれこそ悠々白書の最後の2巻ぐらいの、
うん、
ガンガン飛ばしていくスタイルで
行かないと、
主人公のバトルをちゃちゃっと見せて次の巻、次のコマだと半年後とかで、
うん、
やんないと終わらない展開だったね、
うん、本当にだ、ちょうどまあこの亡くなる数日前にあの新エヴァ見に行ったんですけど、漫画家の先輩と行ったんですけど、まあ、エヴァ談義の後にそのちょっとちょうどヤングアニマルの方でまたあの骸骨騎士やらゴッドハンドのことが描かれてたんで、連載中の話がだ、なんかちょっとまたガッとストーリー動いたよね、ベルセルク次の単行本楽しみだよねみたいな、なんか話を本当ちょうどしてた次の日ぐらいにこのニュースだったんで、
そこも柏木さんとなんとなくこう思ったより終わりに向かおうと掴もうとしてる感あるよねっていうのがあったんでね、
なんか偶然そういう話した数日後だったんで、ええってなんかもうニュースを二度見するとはまさにこのことって感じで、嘘でしょってなっちゃって非常に残念な感じだったんですけど、
そうね、まあ残念よね、単純に、
うん、
読めないのはやっぱ長い漫画は、いや今後増えていく気もするけどね、
まあそうですよね、でもまあ本当に特に完結を楽しみに、まあ僕は村田さんと一緒にそのね中学から読んでるんで、こう一冊出るごとに買っては読み返し、買って読み返ししてた組ですけど、最終巻までね、なんか楽しみにしてた作品の一つなんで、
なんか終わりがある漫画だからね、
うんうん、
なんか別にパタリロが終わっても終わらなくても、
うんうん、
ずっとパタリロだからいいやっていうか、まあ、パタリロとかこち亀とかゴルゴとか、
うん、
まあいいかっていう感じがあるけど、
そうですね、その進んでいくストーリーじゃないですからね、こう毎回日常って感じのものですから、
そうだね、だからまあ普通に終わってほしかったなっていうか、やっぱりよく5回に1回ぐらいこのラジオで言ってるけど、初めの一歩みたいになっちゃいかん
まあね、くしくもその初めの一歩の先生のところにアシスタントに行ってたことがね、三浦先生あったみたいで、こう
なんかちょっとなってたね、
うん、なんかあまりにも絵がうますぎるから1日で君アシスタントじゃなくて自分の賭けみたいな感じで返したみたいな、なんかね、なんか言われてました
よ、まあ一歩のところのアシスタント下手くそだったよな
ほん
なんかさ、茶碗とか出てくるともうサイズがむちゃくちゃなんだ
よ確かに確かに、
あともう観客席とかもさ、なんかアシスタントが書いたところだけ下手すぎるからさ、そのモブとかでもさ、そう下手なやつはもう絶対絡んでこないっていうのが分かっちゃうんだ
よ分かっちゃうんですね、
だから様に下手な人とさ、やっぱりなんかゲロ道とかは先生が書くわけ、
うんうん、
なんか分かってるんだよだったらもうちょっと雇っとけばよかった、違う
まあね、あのね、途中からでも変えれたと思うんですけど、もうそのヒットしてからはね、変えなかったですよね、
だから上手い人は来たら君は
君はもう上手く
なりたまえって
言ってたら、そうですよね、上手い人せっかく来たのに君はもう十分な実力だからって言って返してるとね、それはダメですよね、
だってむしろアシスタントなんて技術だけで言ったら漫画家よりあったりするじゃん、
まあ、そういう人も実際いるかもしれないですね。漫画家は別に絵の技術だけじゃないですからね。
いや、全然そうだよ。だって、これはだってアシスタントできないもん、漫画家だけど。
そういうことですよね。
うん、全然だって、本当に集中線とか引ける気しないし。
まあ、だから、この3点投手のパースでここのビル書いてとか言われても困りますもんね、村田さん。
他の人のペンタッチに合わせてとかもできないから、
まあ、そういう意味では技術屋としてはアシスタントの方が技術があるとは言えますし、まあ、
そうそうそう、
漫画は漫画で別とも言えますしって感じですよね。
そうなんよね。だからアシスタントを確保したい気持ちがよくわかるよ、で絵がうまくてやっぱ絶対に自分でプロになりたいっていう人以外はアシスタントの間にはまってしまいがちでもあるな。
そうかもしれません。
まあだから偉かったとも言えますね。ジョージ終わらないけど偉いぞ、ジョージ
って森川先生のことジョージって言うんだ。ジョージね、ジョージは偉かったね。
まあ、でも今さら終わられてもみたいな。でも絶対終わんないじゃん、だって。
いや、でもこのベルセルクの三浦先生が亡くなったのを機に自分も最終章に向かうかって、もしかすると森川ジョージ先生も思ってたりするかもしれませんし。
最終章に向かうもくそもらってまだセコンドやってんだ
ろ。いや、今ね、一歩くんはなんかマージャンやってましたね、この間見たら。
マガジンたまにマージャン漫画あるけど、
なんかまわかんないですけど、今麻雀編やってますよね、初めの一歩って。多分
知らんよ、読んでないもん。
確かに、なんかマガジンバラバラと麻雀やってましたよ。
ダッシュ合併じゃねえんだからさ、いろんなことやんないドカベンで最初麻雀やってたみたいなもの。
そうなんか急に麻雀放浪記編が始まってましたよ、なんか。
でもそれってなんか夏合宿編みたいなもんなんじゃないの、ボーイングやってたりとか。
だと思うんですけどね。でもなんかそのマージャンリーグのなんかポスターみたいなコラボで初めの一歩やってんですよね。
汚れ
なんかあれなんか天井からも汚れって聞こえてきてるけど、気のせいかな。
あのゲームもひどそうだもんな。
ちょっと、そうです、ね、初めの一歩会はまた初めの一歩会でやりませんか。
やんない、初めの一歩会でやっちゃったら書くんだろ、初めの一歩って。そんなに嫌だよ、
そんな。そうか、確かに。
誰でも聞けるラジオなんだから。
そうだ、やめとこう、誰も幸せにならない。
まあね、まあ、ベルセルクも、確かに、そうだな、結構さ、
はい、
こういう漫画だと最近が分かんなくなってくるってあるじゃん。俺の中で中島みゆき、ここら辺までは最近だなと思ってる。最近が89年だったっていうのが分かるから。
まあ分かります、分かります。長すぎてね。
なんかすごい聖書でどん殴るようなおっさん出てきた時だって、なんか。
ああ、はいはいはい。だいぶ前ですね、その辺は多分。
あれってだいぶ前よね。
だいぶ前ですよ。
なんか拷問があって、みたいな。なんかね、性病があって、みたいな。
まあ、ちょうどその、なんだっけ、風使いの仲間から、あれから出てくるとこでしょ？なんかセルピコとか。あの辺と出会うところですね。石泥とかが出てくる頃でしょ。これはだいぶ前ですよ。
そうだよね。だってちょっとエヴァンゲリオンにちょっと影響あるかなと思った覚えがあるから、とこと25年前ってことだよな。エヴァが昔すぎんだよ、引くんだよ、やめてほしいよね。8年ぐらい前にしといてくれないと話が合わなくなってくるんだよ。あ、もう死ぬじゃん俺ってなっちゃうから。
本当にね、あとすごい覚えてるのが、当時僕18で東京出てきて、でそのジャンプの今テニスの王様って漫画書いてるコノミ先生のところでアシスタント行ってたんですけど、 その時にその深夜アニメでベルセルクが始まったんですよ。ちょうど。
そうよね。その頃よね。
そう。で、その頃にそのアシスタント。
第一のアニメでね。
そう。で、その頃にアシスタントのお二人、他の男性二人のアシスタント仲間の人に、すっごいそのベルセルクって僕中学から読んでて面白いって言ってたやつが、アニメ化になるんですよって、すごい驚いたんで、アニメ化が。だいぶ前の漫画だと思ってたから。ですごい面白いんですよ、おすすめですよって言ったら、あんまりその2人とも反応が良くなくて、その時は。なんかまあ、やっぱジャンプを目指してるからか知らないですけど、あんまり聞いたことないな、ベルセルクなんてって言ってた2人が、それがね、もうアニメ始まった途端に、もうすっごいその2人がベルセルク好きになって、すっごいベルセルクって面白いよねって、僕が勧めたの忘れて言い返してきた時、すっごい殴ろうと思いましたね。
まあ、あるよな。
そう、なんかアニメ化したら途端に評価上げてくるオタクの人いるじゃないですか、なんか。
それやっぱあれかな、推しが売れた時ってそういう感じなのかね。
なんかだから僕ももやっとしましたね。結構僕、アニメ化する前に、そのから読んでて面白いって言った時は、なんか聞いたことない名前だなみたいな、ベルセルク何それみたいな、なんかそういうノリだったんですよ、本当に。
でもまあさ、本当さ、おすすめのもの聞かれてさ、おすすめしてさ、そいつチェックで跳ねられて見てもらえない時のなんか、読めよって。北上くんもまあまあそれやるタイプだからな。
まあまあまあまあ、
お前じゃねえ、おめえじゃねえかよ。
まあね、僕もなかなかその、
散々それやってんじゃねえかよ。
目の一刻をずっと読まなくて、読んだ途端にもうむちゃくちゃ大好きになるっていうね。
ねえじゃねえ。じゃあ一番ひどかったのが足立みつるだよ。足立みつるを北上くんが語る回のレトロチンパンジー聞き返して、俺ずっと苦笑だもん。いやいや。いや俺はもうちょっと前に読んだか分かんないよ。おととい読んで熱もりもりのやつか。高校時代に読んでたやつ。
そうね、
熱量同じに喋るんじゃないよ。
いやだから食わず嫌いは良くないってことですね、漫画は。本当ね、やっぱ勧められたらとりあえず一回読んでみるべきだなっていうのは確かに思いますね。
ある、うん、俺は全然もうね、その場でアマゾンで買うようにする。誰が勧めたら、どんな、なんか自分と合わなさそうでももう買っちゃうね。
なんかその絶対そんな読まんのよって、例えば少女漫画なり何なり言われても、まあ、あ、流行ってお前が好きなら読んでみ
っかも。少女漫画は買うよ。だって少女漫画って俺アンテナがあんま立ってないから、そういうの教えてもらったらもうバンバン買っちゃう。
ああ、とかなんかわかんない、 BL とかエロとか何でも。
BL も買ってたよ。あのあれとか、あの劇場オカミさんとかが勧めてるやつとかも買ったし。
ああ、じゃあやっぱ幅広いな、そう考えると。
え、俺だって俺あの全然あの最近はあのドエロはあんま知らないけど、でもエロも買う。エロマジで惰性 67% とか買ってる。
何でもやっぱ抑えるんですね、やっぱ。
まあ、いや、それでも全然足りないじゃん。
まあ、わかります。それでもに今の漫画の数は抑えきれないですよね。
うん、先月本とか10万ぐらい買っててちょっと引いたもん。
すげえ、1ヶ月で10万超えてるんですか。
1ヶ月ちょいぐらいで10万円ぐらい買ってて。
すげえな、俺、まあまあ買ったな、今月っつっても2万ぐらいいったら、まあまあ買いすぎたなと思っちゃうな。10万ってすごいな。
そうだね、1ヶ月とは言わないけど、まあその、ふわっと、それ
ぐらい、まあまあ、決算で見たら10万買ってたってことですよね。
そう、なんか、悠々白書とか、ドロヘドロとか、まとめて買っちゃったから。
なるほど、なるほど。
何て言うまとめて買ったんだって。3回目やね。電子書籍で読みたくなったんだよ。だから最終巻にあのイラストがなかったんだよ。
言ってましたよね。
なんでなくしたんだっつ
って。確かに。
そうだ、結構なんか バンバン欲しい本買っちゃって、だからあとベクシンスキーの画集とか買っちゃって、
ああ確かに画集買うとっていうか、ベクシンスキーはやっぱベルセルクつながりですか。
いや違う、多分単純に、
うん、なるほど。
でなんかいろいろなので1巻2巻とかからサイズが全然違うのしちゃって、違うメーカーのやつだ。
ベクシンスキー僕も2冊ぐらいは合衆持ってますけど、いいですよね。
そう、あと山田五郎さんが紹介してた亀井徹さんでその合衆買ったりとか、
ほうほうほう、
なんか意外とそういうのをバシバシ買ったりしてたらやばい額になってたね。
なるほどなるほど。
まあでもそうだね、まあ、
ええ、
やっぱりでも、まあ本買って、まあ読ま、もうすでにもう全部読まねえだろうなっていう気がするからな。積んどくのまま終わるやつも、ね、ただ おすすめなのはね、海外のね、
うん、
あの画集なんだけど、
はいはいはい、
マスター・オブ・アートシリーズっていう。
はいはい、マスター・オブ・アート、はい、
あの版権切れてる画家の作品が全部載ってるのよ。
へえ、へえ、面白い。
マスターズ・オブ・アートか、
マスターズ・オブ・アート、はい、
でとりあえず50冊あって、でもうちょっとあるんだけど、
うん、
なかなかね、まあ分かりやすくラファエロとか、うん、ミケランジェロとか、
ああなるほどなるほど、
だから、ゴッホぐらいまだ版権切れてる。だから、ピカソとかダリが、
ギリまだ。
ギリないから
。ああ、なるほど、なるほど。
ダリ、ピカソは俺生まれたぐらいまで生きてるから、まだ全然ダメじゃない。
うん、
30年ぐらい後だ。
うんうんうん。
うん。だからまあ、印象派ぐらいは全部揃ってる感じ。
それは
カラバッジョとかが全部見れるからいいよ。
はい、ああ、いいです。それは電子で、でも出てる。
電子しか出てない。だって100円だもん、1冊。
あ、電子しかむしろ出てないんだ。
そうそう。
でも100円でそれ見れるのはちょっと集める価値ありですね。
いや、全然良かったよ。全然良かった。まあ、全部が100円ではないので、
はいはい、
ちょっと値段とかは、
まあ、プラス付きはあると思うけど。100円200円、まあ、バラバラなってると。
そうだね。なんかボッシュとかね、ボス、あのお化け隠しと
か、ね、ああ、ヒエロニウス。
俺がもともとあの、はい、新古典主義のアングルの画集が欲しくって、
はいはいはいはい、
あの人でも印象派の反対をめちゃくちゃした人だから人気ないんだよね。
うんうんうんうんうん。
で日本の画集がとにかくなくて、そもそもなくて、日本の画集が、
はい、
海外のやつもなんかなかなか輸入で買えるのはないなと思ってたら、そのシリーズで
出てたんですね。
何百円まで買えたから、
フランスかどっかの方ですよね、アングルって確か。
何、
フランスの方ですよね、アングルって確か。
あ、そうなの、あのフランスの、
うんうん、
あのああいう国立美術学
校、そうですよね、
めちゃめちゃ厳しいボスみたいな人で、うんうんうん、そのドラクロワとかをすげえ目の敵にして、印象派も目の敵にしてみたいな人だよね、う
ん、ですよね。なんか一回そのパリ行った時ルーブルに飾られてた気がして、
うん、見た記憶が。めちゃめちゃうまいよね、
うん、めちゃめちゃうまい、
めちゃくちゃうまいよね。
えげつないですよね。
でなんかね、よく俺の師匠とかをね、はい、スーラっていう人がいるんだけど、その天平画の。
ああ、スーラね。はいはいはい。
全然スーラじゃないと思うのね。うちの師匠、そもそも色付きの絵ってあんま描いてないしさ。
はいはいはい。
スーラってやっぱ印象派の人だからさ。
うんうん、
色を天平で作ろうと思った人だから、天平で白黒画を描こうと思うのと全然違うんだよね。
そうですね。特にスーラーは別にその、なんて言うんだろう、全然レオ沢木先生の絵の魅力とは違う方向のものですよね、なんていうか。
そうそうそう。で、なんかね、で、その 師匠はアーティストでやってて、まあ確かにアーティストはアーティストでいいんだけどさ、どうしても俺ら世代のというか、普通アーティストというと印象派側になるんだけどね、
うんうんうんうん、
その旧来のことがあって新しいことをやっていこうぜって言った世代なんだけど、
うんうんうん、
だ俺最初にそのね、どの画家が好きって言われてムンクって言ったらすげえ怒られたんだよね。
へえ、師匠にですか、レオさんに。
そうそうそう、うんうん、そうそう、下手くそやないかって
言われて。なるほど。
結構うちの師匠ムンクとかセザンヌとか好きじゃないんだよ。
なるほどなるほど。
そうそう、でピカソが好きなんだけど、ピカソなんかどっちかというとそもそもうまいからっていう部分が絶対あるんだよ。
あ、その大前提にやっぱ10代の頃のピカソのあのうまさがあってのあの位置だからってことなんですね。
そうなんだよね。だからどっちかというとルネッサンスとかの絵の方が好きなんじゃないかなと思うわけ。なんか裸をきれいに描くのが好きな人だから。でもなんかミケランジェロとかダヴィンチかというとそうじゃない気がして、
うんうんうんうん、
って考えると結構新古典主義のアングルとかが次師匠と近いなと思う。
ああ、なるほどなるほど。
そう、デッサン力重視、めちゃくちゃ綺麗に描くっていうね、
うんうんうん、
もちろんそのアングルがわざとデッサン崩すタイプの人だというのは知っていて言ってるんですよ、
うんうん、
別にいいんだけど、そんなクレームを気にするほど、クレームが来るほど人気がないラジオだけど。
わかりますよ。そのちょっとグニッとしたアングルもいっぱい書いてますからね。ちょっと膨張したり、
骨格をわざと嘘つくんだけどね、うん、ちょっと背骨、背中が好きだから背中を伸ばしちゃったよね、アクションね、
うん、
ただでも言われたらわかるというか、ね、そういう絵だよね。そのうわ、んうん、背中がめちゃくちゃ長いとかいう感じではないじゃん。
そうですね。その多分アングルを知らない人が今このラジオ聞いてると、ググらないで聞いてると多分現代アート的にそのむちゃくちゃ誇張した長さだと思うかもしれないですけど、そういうんじゃないですよね。
でも本当にシワ一つないね。そのでもこのなんかすごいよね、あの人の描くナポレオンとかめちゃめちゃかっこいいんだよね。
うんうんうん、
人の悪口言わなければもっと評価されてたんじゃない。
性格がゆえのですかね。
なんかやっぱマネーとか、まあ、トラクロワーからのなんかあるじゃん、そのやっぱ新たに気づいた人たちの方が評価が高くなってるじゃんか、
うんうんうんうん、
それ反対した人とか認めなかった人ってやっぱり今ではダメな感じに出ちゃうからさ、
うん、
なんか、
まあ、損してますね。
だからそうそうそう、でもだからまあうちの師匠のこと言うとのが印象派あんま好きじゃない感じあるなぁという気がちょっとした。
なるほど。
うん、でまあもっと言うと、そのさっきちょっとだけ名前出したけど、ボスボッシュって言うんだけど、
はい、
ボッシュじゃなくてボスと言ったりボッシュと言ったりするんだけど、
はい、
結構ベルセルクだよね。
まんま出てきてますよね、ヒレロニムスボスの絵はね。
そうそう、これはでも単純にこれ一冊だけでも、これは331円ってちょっと高いけど、これだけ買っても面白い、相当面白い画集出るなって。
そうそう、だからベルセルクの見開きでボーンってボスの絵出てきた時は、おお、まんま描いてるなと思って。
反転切れてるから大丈夫
って、うん、確かに確かに人っぽいけれどまんま描いてるなとは思いましたけど。
いや結構パクンというか、まあ、まんまだよね。
そうそう、確かボスの絵の中にちっちゃくゴッドハンドがいるんですよね。
うん、
なんかそんな
の。でも世界観がもう本当にそのままだし、うん、
だから多分ボスのこと知らない人はそこのページだけベルゼルクの絵じゃないじゃんとすら気づかないですよね。あれは違和感ないというか。
うん、そうだね。
うん、
まあでもボスは多分ああいう人で結構みんな真似してる人も多か、ブリューゲルとか真似してるよね。
そうですね。まああとそのベルゼルクをすごく好きな人はまあ多分ボスとかも通ってる人が多かったりはすると思うんで、その 絵的にベルゼルクに魅力を感じてる人は。
まあ でも好きな人だけだよやっぱり。
ですかね。まああとはゲームでいうと女神転生とかもね、ボスの影響強いのいろいろ出てくるんですけど、だから結構
ボスはやっぱりねマニアックだもん。
まあそうですね。ただちょっとそのファンタジーとかダークなの好きな人はそれなりに知名度あるのかなと、その時はあのベルセークで使ってる時は知名度あるのかなとふわっと僕は思ったんですけど。
ああまあもちろんあるけどね、その異端感はすごいよね。
うんうんうん。ですね。
でもそう結構でもまあそういう系譜が分かって面白いし、うん、全然いいし、うん、今は、うん、まあものすごい厳しくなっちゃってるけど、そもそも著作権ができたのはウィリアム・ホガースからでしょ。イギリスの。
ああそうなんですね。そっからなんですね。
だってホガース法なんだ、著作権のホガース法なの。ホガース法って名前なの。
なるほどなるほど。
そう、ホガースがすげえ漫画みたいなのを書いて、
うんうん、
その結婚が失敗していく様とか、
うんうんうん、
その南海泡沫事件とかを書いて、それをパクられまくるわけ。パクリっていう概念自体がまずないんだけど、
はいはいはいはい、その当時はね。
そうそうそう、うんうん、でもわしめっちゃ損してますやんかって言って行ってできたそののが著作権なんで、
うんうん、
結局まあ1700年代の人だから、それまでは著作権ってもの自体なかった、発想がなかったんだよね、
う
ん、
まあね、なるほどなるほど、
うん、だから別に悪いとも思ってなかったと思うよ、
うんうん、その以前はね。
そうそう、だって大体基本的に同じこと書くわけだしさ、キリスト教とか、
うん、とか人気出た絵は贋作というか、まあみんな別にね、いいキリストが、いいキリストの絵とか、あ俺もこの構図で書こうってなもんですよね。
そうそう、なんかそういうふうに職人さん同士でスキルを上げてたっていう時代が結構長かったと思う
んだよね、うんうん、あこの書き方いいじゃんとか、この色いいじゃんとかね、あったんでしょうね。
そうそう、それなんか円熟してそのルネサンスにわーってなったっていう感じ、うまい人がやたらとうまい人が何人か重なったみたいな感じだよね。
うーんですね。
ただファイルとかうまいもんね。
もう抜群に。
ラファエルはうまいもんねって。
いやラファエロは僕はちょっとうまいと思ったことないなっていう人あんまりないと思うんですけど、いやいるかもしれないけどね。む
しろダヴィンチの方が、ダヴィンチの方がなんていうのかな、ラファエロの方が分かりやすいよね。
いやそうですね、ラファエロとかもイタリアで見た時とか感動したもんな。
俺はもうカラバッチョ大好き人間なんで。
はいはいはい、おっしゃってますよね、結構いろんなとこでね。
うん、まあ生き方も好きだけどやっぱり黒いじゃん。
うんうんうん、
普通にバンされそうな絵ばっかり
で。そうですねそうですね。
あの人が好きなのはやっぱ女人描かないんだよね。あの人ゲイなのかな、女人の中だか一点も描いてないね。
あーそっか、ゲイなんでしょうか。
でもなんかフルーツ持ってる男の子なんてすごいゲイゲイしい絵は、
ね、ああ書いてますね。確かにでもそうだな、男の人のそういう裸っぽいのばっかりだな印象。まあ女性自体は書いてますけどね。
聖女書いててね、見つかったのがマグダラのマリアかなんかが、うん、カラバッジョなんじゃねえのみたいなのが見つかって、それがやや色っぽいぐらい、
うん、確かに確かに。
ただ聖女とか書いてておっぱいとか出さないの、なんか聖女出す書くときはおっぱい出すみたいなのあるけど。
確かになんかあれですもんね、少年の天使だか悪魔みたいなのにポコチン出てるやつを書いてますよね。
そうだから、なんか男はすごいリアルで生々しく、
うんうん、あ言われてみればそうだわ、男はプルンと出ちゃってるの多いわカラバッジョって。
でやっぱ首切られてさ、なんかその首の方を自分の顔にしてんだよね、
うん、
ゴリアテを、
うんうんうん、
ゴリアテとダビデに切られた自分で 絵を何枚か描いてんだけど、その疲れた方の首を自分にしてるのはもうたまんないな。
いやでも確かちょっとその BL というか、なんていうんですか、その男色の方なんじゃないですか、マジで。カラバッチョさん、
うん、なんか女の人が男の首切れもあるんだけど、なんかそこあんまり性的な感じしないんだよね。
なるほどなるほど。うん、
ただでもいいよね、カラバッチョうまいよね。
カラバッチョうまいっすよね。
何もなくないってやつはいねえだろうよ。
ねえ、いやもうカラバ
ッチョ。ルーベンスはあんまりだよね。
ね、フェルメールってちょっと色使いちょっと下手だよねとか言う人聞いたことないですよね。
フェルメールぐらいは言ってくれってやついるから怖いけどな。
まあちょっとラムさん、あのお時間が来ちゃったので、
ちょっとね。まあ、レンブラントは俺でも描けるな。
はい、ということで。
レンブラントぐらいやったらまあね。
ね、レンブラントは俺でも描けるいただきましたので、今回この辺にしたいと思います。